今朝は列王記第2、13章1節から13節となります。旧約聖書の674ページです。列王記第2、13章1節から13節。ユダの王アハズヤの子ヨアシの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続け、それから離れなかった。そのため主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダトの手に絶えず渡しておられた。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのをご覧になったからである。主がイスラエルに一人の救う者を与えられたので、彼らはアラムの支配を脱した。こうしてイスラエル人は以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪から離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして打国の時も塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10、歩兵1万の軍隊しか残されていなかった。エホアハズについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、その功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。エホアハズは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシが代わって王となった。ユダの王ヨアシの第37年にエホアハズの子ヨアシがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、ユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。ヨアシは先祖と共に眠りにつき、ヤロブアムがその王座についた。ヨアシはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。今朝はこの箇所より主に願ったのでと題して御言葉を語らせていただきます。先週皆さんもニュースでご存知のように、イスラエルとパレスチナ、ガザ地区のにおいて紛争が起きている。で、これから大きな、もっと大きな戦争状態になるだろうと、そういうニュースが伝わってきております。ロシアとウクライナのことも心が暗くなる話であったのにもかかわらず、なお、こういうことが次々と起きていく。一体将来はどうなっていくんだろうかと、皆さんは心配しておられると思います。聖書によれば神様は私たちを愛しておられるというのに、しかし現実にはこのように戦争が次々と起き、苦しむ人たちが次々と出てくる。神様は一体何をされているのか、誰もが抱く疑問であります。で、今日この箇所を開いておりますが、実はその苦しむ、なぜ私たちは苦しむのかということ、そこに今焦点を当てて考えていきます。 で、まず今日の箇所に入る前に前回までのおさらいをいたします。南王国のユダがまず舞台でありました。その時、神殿に仕えていた祭司エホヤダは、当時まだ1歳だったヨアシュという、赤ちゃんですけれども、この赤ちゃんをかくまって、育てるという決心をいたしました。それは、祖母、おばあちゃんにあたるアタルヤという女王がこの孫たちを全員殺すという残酷なことをしようとした時に、ヨアシュだけが一人、助け出されたということであります。で、この1歳のヨアシュは、およそ6年間この神殿の中にかくまわれて育てられて、7歳になった時にこのエホヤダの助けをいただきながら8代目のユダの王様となってまいります。で、このヨアシュ、後に成人をして、いろんなことをするわけですが、その中でも最も大きな功績は、神殿の壊れていた神殿を修復していくという事業でありました。しかしエホヤダが、高齢となってやがて亡くなっていくときに、このヨアシュは、後ろ盾となったエホヤダがいなくなったということをおそらく喜んだようであります。もう自由になれると思ったのでしょう。次第に信仰から離れて、しまいます。で、そういうヨアシュをご覧になった神様は、預言者たちを送って何度も警告するのですが、ヨアシュは聞く耳を持たず、かえってこの預言者たちを処刑してしまいます。で、最後はこのヨアシュ部下たちからも見放されまして、謀反が起きて、ヨアシュも倒れていった。これが前回までのお話であります。で、今日はこのユダの南王国ユダから今度は舞台は北王国イスラエルに移ってまいります。で、その時また新しい王が立っていくということが一節に書いてありますので、そこを読みいたします。ユダの王アハズヤの子ヨアシュの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。で、この、ここに出てきます F という人物ですね、何週間か前にこの F のことを取り上げてきているんですけれども、この F は、北イスラエルの王となった人であります。で、今日もいろんな人物の名前が出てきて、誰が誰だか混乱しますし、また、同じ名前の人がですね、あちこちに出てきまして、一体誰がどうなってんだかっていうのが、こういう整理しないと分かりにくいので、今日もアウトラインのところに、人物相関図を載せております。で、このエフは、北イスラエルの10代目の王様でありました。で、このエフは非常に信仰者でありまして、当時この北イスラエルに蔓延しておりましたバール礼拝を一掃した人であります。徹底的にバールの神殿を壊した人なんですね。で、また神様からもこのエフは、あなたは私の目にかなったことをよくやり遂げたと、言われて高く評価された人でも、ありました。で、そのエフの息子が今度、エホアハズと呼ばれる人ですが、この息子が、北イスラエルの王様に、11代目の王様に、なったわけですが、さてこのエホアハズはどうなったかということで2節を読みます。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続け、それから離れなかった。F は先ほども言ったように、 変、まあ、政治的にというんでしょうか、まあ、宗教的にも非常に大きな素晴らしい業績を残した人でありましたけれども、ところがその息子エホアハズについて言えば、主の目に悪であることを行ったと言われたんですね。父親は良かったのに息子はダメだ、まあ、簡単に言えばそういうことで、まあ、エフも、政治家とかそういう軍人としては非常に素晴らしい人であったかもしれませんが、この信仰を子どもたちにこう継承していく、受け継がさせていくという面に関してはやはり弱さがあったようであります。で、じゃあその主の目に悪であることを行ったということなんですが、具体的には何をしたのかということで、その2節の後半にありますね、ネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて離れなかった。さて、このネバテの子ヤロブアムの罪とは一体何であるかですね。で、これもその王様に関係しますので、北イスラエル王国の最初の王様、丸一ヤロブアムって書いてますけれども、初代の王様ですけれども、これがヤロブアム、彼が何をしたかですね。で、まあ、時代はちょっと遡りますけれども、まだイスラエルが一つとなって分裂する前のですね、ソロモンが亡くなった直後でありますが、まあ、北と南の国とですね、まあ、ユダの、もうちょっと具体的に言えばユダ民族と、ベニヤミン、それと他の民族、この2つに、まあ、グループが分かれまして、税金のことで、まあ、争いがあったんですね。まあ、ソロモンは非常に国民に重い税金を課しましたので、なんとか税金を安くしてほしいと、陳情に行ったら、そのソロモンの息子、次の王様になった息子が、税金は安くしません、いやむしろもっとひどいものにしますというような形で脅してしまったわけで、これではやっていけないということで、北王国イスラエルの人たちはヤロブアムを立てて、まあ、自分たちは自分たちの国を作りますから、もうあなたとは行き来しませんという、まあ、喧嘩別れになってしまったわけです。まあ、そうやってイスラエルは北と南に分裂してしまいました。まあ、政治的な話で言えば、まあ、それで、まあ、済むかなと思ったんですが、実はそこから大きな問題が起きました。それはどこで礼拝をするかということでありました。イスラエルの人たちは、神殿があるエルサレムに行って礼拝をいたしました。ところが北王国にの人たちは、この、エルサレムに行けなくなっちゃったんですね。まあ、エルサレムは南王国の首都でありますので、もう喧嘩しましたので、そんなところに絶対行きませんと言ってしまいました。さて、困ったのは北王国イスラエルの人たちがどこで礼拝をするかという問題であります。で、ヤロブアムは考えました。おそらくこのまま何もしないということであれば、国民は不満に思ってやがて自分を殺すだろうという、まあ、そういう心配が募ってきましたので、これはなんとかということでやったのが、そうだということで金の子牛を作ったんですね。で、金の子牛を2つ作りまして、ベテルという町とダンという町、この2つの町にこの金の子牛を置いて、さあ皆さんここで礼拝してくださいと言ったわけです。まあ、こうやって国民の不満をなだめたということですね。今風に言いますと、ガス抜きという言い方ですね。まあ、不満のガスを抜いて、まあ、これでいいかというふうに安心させるということですね。もちろんこれは立法に違反する行為であります。そもそも金の子牛を作ったためにモーセの時代大変なことが起きたわけですので、これはやってはいけないことなんですね。 実はこれがヤロブアムの罪というものであります、拝んではいけないものを作って国民に拝まさせたというのがこの罪の具体的なことであります、そしてその金の子牛はずっと北イスラエルにこうず続いて置かれていったといくんですが、じゃあエフはどうしたか。バールの神殿は壊したんですが、残念ながらエフはこの金の子牛は壊さなかったようなんですね。なぜかその事情は分かりません。書いていないんです。とにかく、手をつけないでそのままにして、しまいました。でその結果エフの息子エホアハズもまた、孫にあたるヨアシもですね、この金の子牛を、そのまま、自分のイスラエルの国民に拝まさせたと、自分も拝み、人々にも拝むようにとそういうふうに、指導したということのようになります。これが、ヤロブアムの罪であります。でそれでどうなったかですね。もちろん神様はこれを黙って見ているわけではありません。3節であります。そのため主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダトの手に絶えず渡しておられた。でこのアラムの国というのが第3番目の国として出てきますが、これは、北イスラエル王国のすぐ北の隣、今のシリアにあたるあたり、もっとその北の方にも伸びているようですが、そこにあった国であります。ですからイスラエル、北イスラエルとは国境を接しているわけですね、そのアラムの王ハザエルおよびその息子であるベンハダトが2代にわたってずっと北イスラエルを、に争いを仕掛けてきているんです。具体的に言えば、この国境を越えて町や村を襲って畑で収穫したばかりの食料をやまた家畜を奪っていくと、そうやって町や村を荒らしていったということですね。でそれでとうとうこの北イスラエルの人たちはもう常にそういうことをされるわけですので、自分が住んでいた天幕を捨てるしかない。で、おそらく洞穴とかですね、そういうところに逃げて、そこで今でいう難民生活を送るしかなくなっていくわけです。で、こういうことが何年も続けば、当然国は荒廃し、力をどんどんどんどん失っていきまして、その結果、この戦車とか兵隊の数のことについて7節に書いてますが、本当にもう戦う力をなくしてしまうほどになったわけですね。で王であったエホアハズはこういう現状を見まして、やはり相当悩んだと思うんです。でじゃあ何をしたかということが4節です。しかしエホアハズが主に願ったので主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのをご覧になったからである。エホハズ、アハズが何をしたのかでありますが、これは本当 に私たち日本人というか、かつて私たちもやってきたことですけども、よく似ています。さっきも言いましたが、エホハズは金の子牛を拝んでいましたし、どうもこのサマリアには、アシェラ像というのがありまして、アシェラというまた別の神々も礼拝されていたんですね。いろんな神様がこの北イスラエルにあったということで、みんなそれをどの神様も神々もみんな拝んでいた。で私たちも日本人もそうですね。仏壇に手を合わせて何か困りごとがあれば、先祖さん、おじいちゃんおばあちゃん、どうか私たちを守ってくださいと願うわけです。あるいは神社に行けば、またその無病息災ということを願いますし、もう小さな祠というものがあちこちに田舎に行けばありまして、それを見ればまた手を合わせる。 まあ、とにかくありがたいと思うものには手を合わせて何かをお願いするんですね。で、実はこれはエホアハズも同じであります。多分金の子牛にも願ったんだと思うんですね。北イスラエルを救ってください、あるいはアシラのところに行ってイスラエルを救ってくださいと願ったけれども、どうもこう ますます、状況が悪くなっていく。もうニッチもサッチもいかない、このままだったらもう国は滅ぶと言った時に、このエホアハズは主に願ったんですね。とにかく願いを聞いてくれる神ならばどんな神でもよいということだったんだろうと思うんです。何かエホアハズがもう信仰を回復しました、悔い改めました、神様に立ち戻りますというんじゃなかったと思うんです。まあ、それはこうその後に書いてますけどね、6節にあり書いてますけれども、一旦こう救われて、ああよかった、こう国が元通りになってきたという安心したらですね、喉元過ぎれば暑さ忘れるという日本語がありますが、それと同じようにまた、アシラを拝み金の子牛を拝んでいた。ですので、信仰がを取り戻したので主に願ったんではないんです。困ったからとにかく神様に祈ってみたということなんです。さて皆さん、これを聞いてどう思われるでしょうか。そんないい加減な信仰、いや信仰どころじゃない、信仰さえなかったのにない人が神様に主に祈って聞いてくれるはずはないでしょう。おそらく多くの人はそう予想すると思うんです。ところがこの聖書に書いてあるのはその予想を裏切りまして、なんと主はエホアハズの祈りを聞き入れられた。まあ、びっくりしますね。信仰がほとんどないのにどうして祈りが聞かれたのか。もう極端なこと言えばもうこれは信仰は関係ないんだ、とにかく神様、どうもこの聖書の神様はありがたい神様で、仏壇を拝んでも神社の神様を拝んでも、いいんだ、困ったら、まあ、教会の神様に祈ってもいいんじゃないかと、まあ、そんな風ないい加減な話になっていきます。あるいは毎週礼拝にわざわざ教会に来る必要はないんだと、困ったことが起きたら、困った時だけこの聖書の神様に祈れば聞いてくれる、まあ、そんな都合の良い話になりかねないですね。一体どういうことかということになります。その祈りを聞かれたという具体的なことは五節に書いてあります。主がイスラエルに一人の救う者を与えられたので、彼らはアラムの支配を脱した。こうしてイスラエル人は以前のように自分たちの天幕に住むようになった。でここにいきなり出てきます一人の救う者という人物ですが、これがどういう人物かは全く説明がありませんので詳しくは分からない、まあ、とにかく神様が北イスラエルに一人の救う者を送ったということであります。まあ、ここでまた新たな疑問が湧いてきますね。ハザエル送り、またベンハダトを送って、この北イスラエルを苦しめた。で、なんかそれで北イスラエルが困った状態になったと思ったら、今度は神様は、救う人を与えて、この北イスラエルを救っていった。じゃあそんなことをするんだったら、初めからこのアラムが攻めてくるというようなことはしなくていいんじゃないの、どうしてわざわざアラムの軍勢を送ってイスラエルを苦しめ、 そして、信仰があるかどうか分かんないような祈りを神様は聞いて、イスラエルを救い出す。何か回りくどいというかですね、意味がわからないという、最近若い人たち言いますが、意味わからないという状況ですね。こんなことするんだったら最初から苦しめるというのもしなくていいじゃないかということですね。でも神様がなさることに関して意味がないとか無駄だとか、手遅れだとかですね、そんなことは絶対ないはずですね。ここに書かれていることは一見意味がないように見える、あるいは一見無駄なこと、回りくどいことに見えるけれども、全部意味があってやっているわけです。じゃあどういう意味があるのか、一つ一つ整理していきます。まず一つ目、疑問からですけれども、どうして神様はイスラエルにこのような苦しみを与えたんだろうか。わざわざ、このアラムの国の王様、その2代にわたって、北イスラエルをそのアラムの国から軍隊を送らせてですね、北イスラエルは苦しめていくわけですけれども、なぜ、そのようなことを神様はなさったんだろうか。まあそれは3節を読みますと、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がったとあるんですね。どうして怒ったかと言いますと、先ほども触れたようにエホアハズが金の子牛を拝み、アシラ像を拝み、そして、国民にそれを拝みなさいと、指導していった。まさに主の目に悪であることを行ったので主は怒ったわけです。でこの怒りという言葉がここに出てまいります。でこの怒りというのは、言葉はあまりいい言葉じゃないですよね。もちろん怒りという言葉を聞いていい気持ちだという人は一人もいないと思うんです。むしろですね、怒りという言葉を聞いて落ち着かなくなる方もいるんじゃないかと思うんです。というのは、過去にですね、ある人から激しく怒られた、もう怒鳴られた、というそういう経験を思い出すわけですね。でその怒りがあまりにも激しくて、唐突であり、自分としてもう受け入れられないくらいのひどい言われ方、され方だったので、もうとうとう体調を崩してしまった、あるいは それをきっかけにして学校や職場に行けなくなったという人も中にいます。そういう辛い経験を過去になさった方は、もう怒りというこの言葉をちょっと聞いただけでも、この過去のことがわーっと思い起こされて、もうブルブル震え上がると、そういう恐ろしさばかりが先立ってしまうんじゃないかと思うんですね。ですから神が怒るという聞いただけでも、もう恐ろしくて耳を塞ぎたくなるかもしれません。じゃあなぜ神様は怒るのかであり、でこれはもういろいろとどこかで皆さんも聞いたことがあると思うんですけれども、夫婦の関係で説明すると分かりやすいわけですね。例えば、妻以外の女性に夫が心を向けたといたしますね。妻はどうなるでしょうか。当然怒るわけですね。でこれはその怒りっていうのは問題なんでしょうか。怒っちゃいけないとかですね、いうことで妻は怒っちゃいけないということか。いや当然ですね、怒るのは当然、むしろ、夫がそういうことをしているのに妻が怒らないという方が、これは問題なわけですね。ということは、怒りという言葉は一つなんだけれども、実は悪い怒りと良い怒りがあるということになります。悪い怒りって何ということですが、 まあ、これは皆さんも、いや、皆さんという言い方はですね、時々、ニュースになったりしますけども、むしゃくしゃしてやったとかっていう言い方がありますね。むしゃくしゃするって何かとわかりませんが、例えば、パチンコとかギャンブルで大負けに負けてしまってむしゃくしゃした。それで、まあ、怒りが湧いてきて、何か、壊しちゃいけないものを壊しちゃったってことですね。まあ、そういう怒りは、もちろんこれは、良い怒りとは言えなくて、むしろ悪い怒りですね。けれども、先ほどの夫婦の関係でも取り上げたように、人としてやってはいけないことを見たり、聞いたりした。そうしたら、皆さんやっぱり怒りますよね。ニュースを見ていて、なんでこの人はこんなことを言うんだろうか、おかしいんじゃないかっていう、怒りを覚えることがありますけれども、それは、正しい神様の正しい基準に照らして何か間違ったことを見たとき私たちは怒るわけですが、それは正しい怒りですね。怒らない方がおかしいわけです。で、神様の怒りはもちろんこの正しい怒り、何か基準に照らして正しいという神様の基準に照らして間違ったことが行われているので怒るわけです。神様はモーセを通して偶像を作ってはいけない。私以外に私以外のものを神としてはならないのだと、言われたわけですね。なのに、その戒めを破っていろんなものを作って拝んでいた。それは人を救えないものを拝んでいるんです。人を救えないものを拝んだって言っても、それはなんで悪いんですかって信仰のない人は言いますけれども、でもそれが結局災いとなっていくから、だから、主は怒って、私たちが悪い方向に行かないようにと私たちに関わるわけですね。怒るということは関心があるから怒るわけです。関心がなければ怒らないですよ。そっちに行っちゃいけないよと神様が思っていらっしゃるから怒るわけですね。もし神様が私たちに関心がないという方であれば、そんなことは何もしません。怒ることもない。ですから神が怒るということについて、それは私たちを愛するがゆえにこのようにことを思われるわけです。じゃあ次の疑問になるわけですね。そうか、神様は私たちに関心があり、私たちを愛し心配しておられる、それは分かった。じゃあどうして私たちは苦しむんですか。なおさら愛しておられるならば、私たちが苦しまないようにとしてくれるはずじゃないんですか。どうして神様は私たちをあえて苦しむ方向に進めさせていくのか。今日の箇所ですね、ここだけ見るとですね、3章のところだけ見ると、いきなり神様が、北イスラエルを苦しめたかのように見えるんですけれども、もちろん神様はいきなり苦しめる方じゃないんです。預言者を送るんですね。これは次回見ることになりますけれども、この時まだエリシャという預言者が生きているんですけれども、北イスラエルにもまた南イスラエルもそうでしたけれども、預言者を送るんです。そして神様に立ち戻りなさいと警告するんです。すぐに苦しめるのではなくて、まず警告するんです。で、そこで悔い改めても立ち戻るならばそれでいいんですけれども、しかし、この北イスラエルの王たち、エホアーツ、ヨアシ、そしてまたその息子たち、全くこの預言者の預言者に耳を貸さないで無視していったんですね。それで次の段階として、こ この苦しみを与えるわけです。で、普通はですね、この預言者を使わして、耳を貸さない、無視している、むしろ預言者たちを殺すというようなことをしたらですね、私たちどうでしょうかね、神様の立場なら、もうダメだこの人たちは、もう見込みがないと言って、サジを投げると思うんですね。諦めてしまう。ところが神様は諦めないんです。次のステップに進んで、今度は預言者を送ってダメならば、じゃあ、かわいそうだけれども、苦しみをあえて、与えることで、それで目を覚まさせようといたします。それで、アラムの王、ハザエル、ベンハダトを送っていくんです。神様はひどい方だと、それでね、言う方もいるかもしれません。ひどいのはどっちかなんですね。神様を捨てて、自分勝手なことをしていながらですね、苦しみが来ますと、神様はひどい方だという文句を言うっていうのも、よく考えれば、もう身勝手なことを言ってるわけですけれども、なぜ苦しみを与えるかと言いますと、私たち、神様が私たちに関心があるからですよ。愛しているからするわけですね。正しいところに立ち戻って、その滅びていく命ではない、永遠の命に戻ってきてほしいので、あえて苦しみを与えていくわけです。どれほどに愛しておられるか。この箇所の中、厳しいことばっかり書いているようで、ありますけれども、よく見るとちゃんと書いてあるんですね。4節を、ところをもう一度読みます。しかし、エホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによって、イスラエルが虐げられているのをご覧になったからである。イスラエルが神様に立ち戻らないということを見たとき、神様はあえてアラムの軍隊をイスラエルに送って苦しみを与えました。で、そのとき神様はどう思われていたんでしょうか。人間ならこう思ったでしょうね。いやあ、あなた方が今苦しんでいるのは身から出たサビですよと。あるいはこれは仏教用語ですが、自業自得ですよ、ね、自分で招いた結果だから苦しむのはしょうがないでしょうと、おそらく多くの人はこんなこと言うわけですね。しかし神様はそうじゃないんです。自業自得だから苦しみなさいと言って罰として与えれているんじゃないんです。よく苦しみが私たち苦しみがにあったりしますと、これ神様の罰だろうかとかという考える方いますが、そういうことはないんですね。すべての罰はイエス様が受けられましたので、私たちは罰として苦しみを受けるんじゃないんです。ここに書いてあるんですね、もし罰であったならば、この苦しみは去らないんですよ。絶対に苦しみはそのまま残ります。ところがかわいそうだと思うんですね。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのをご覧になったからであったんです。イスラエルの人たちが本当に苦しんでいるのを神様は見ておられるんですね。で、それはただそれはしょうがないですねという冷たい視線でご覧になっているんじゃないです。もちろん神様がこれを許しているわけですけれども、でもその時本当にかわいそうだ、本当に苦しんでいるんだ、そう思っていらっしゃるんです。でも手を出せないんです。神様そのままに神様は耐えている。さあ今悔い、私にエホアーズが私に祈るのかどうか、 私に立ち戻るのかどうかっていうのをずっと忍耐しながら待っているんです。ただかわいそうだから今ここ手を出したいんですよね。出したいけど出しちゃいけないんです。エホアハズが主に願うまで待っているんです。そしてとうとうこのエホアハズが主に祈った時に、神様は真っ先にもう飛び出すようにしてこの一人の救う者を与えてイスラエルを救っていったんですね。これが神様は私たちを苦しめるひどい方だと言うんではない、本当に私たちのためを思ってこういうことをしているということです。ところがエホアハズも、次のヨアシもですね、残念ながらこの神様の愛がわからなかったわけです。ああ助かったよかったっていう、ただ目の前で助かったっていうだけ、一人の救う者、こういう人が出てきて、あ本当によかったね、もうこれで大丈夫という、もう安心してしまいまして、それ以上自分たちが何をしてきたのか、神様に対してどんな罪を犯してきたのかということについては全くこう悔い改めるとしなかった。依然として主の目に悪であることを行い続けたんです。まあ神様にしてみればですね、せっかくここまでしてやったのにって思うと思うんですね。せっかくここまでして自分は神様は忍耐をし、いろんなことを配慮して救いの手を伸ばした、でもこの一人の救う者を送ったというのは早すぎたんだろうかと思っちゃうわけです。せっかくここまで悔い改めたかなと思っていたのに、実は早すぎちゃった。ここまで思いやり、神様はこの北イスラエルを思いやっていろんなことをやって、こう悔い改めて戻るように戻るようにと導いてきてくださったのに、もう無駄だったということになるんです。神様がなさったことは無駄だった、そんなふうに見えるんです。しかしそれは、そういう言い方は実は間違いですね。神様が無駄なことをするわけないですよね。むしろこの神のせっかくの愛を無駄にしたのは誰でしょうか。神様が無駄にしたんじゃないですね。エホアハズであり、ヨアシュが無駄にしたんです。そしてそれは、聖書に書かれている大昔の王様の話じゃない。まさに私たちのことですね。私たちはこの神様のことをどこまで、知っているんだろうかと思います。もちろん何もないときは、聖書の神様は私たちを愛してくださる、あよかったねと、まあそんなふうに喜んで、いますけれども、でも一旦何か苦しみに私たちが会うとですね、どうして神様はこういうことをなさるんですか、どうして私をこんなに苦しめるんですか、どうして私のところにこういうことが次々と押し寄せてきて、私はこんなもう倒れそうになるんですか、神様は何をしているんですかっていう、まあ、文句を言っちゃうんですね。もちろんそれは文句を言っちゃいけないということではない。もう聖書の信仰者たちみんな、どうしてですか、なぜですか、いつまでですかと、もうみんな苦しんだわけです。でも今日のところから、まあ、教えられることがあります。私たちは苦しみというものには意味がない、それはあってはならないこと、まあ、だから神社の神様にお願いして無病息災ということで苦しみが来ないようにしてください、災いが来ないようにしてくださいと、まあ、祈る人たちがいるんですけれども、もちろん神様は意味もなく苦しみを与える方じゃない。でもある時私たちがもし苦しみに遭うということならば、それは意味のない苦しみではない、もしかしてそれは私たちが罪を悔いて神様に立ち戻るようにとあえて私たちに与えられている、まあ、苦しみになるのかもしれないですね。 でその時苦しい時っていうのはもう自分のことしか私たち考えませんね。あ、なんで自分はこんなに苦しいんだろうか、どうしてこんなに痛いんだろうか、そういうことばっかりで、神様がどんな思いでということはほとんど考える余裕もございません。でも落ち着いて考えてみますと、苦しんでいるのは自分、私たちだけじゃないですね。実は神様も苦しんでいるんです。神様は、まあ、これはもうこういう言い方できると思うんですけれども、もう涙を流しながら神様は私たちにあえて苦しみを与えているんじゃないかとさえ思うんです。でそれは神様はじゃあその時何をしているかってありますけれども、実は神様も一緒に苦しんでいるんですね。私たちが苦しむ時にも実は神様も苦しむんです。どうしてそれが分かるんですか。だってイエス様が十字架におかかりになるわけでしょ。それは私たちの苦しみを代表しているわけです。それもう十字架っていうこれ以上のない苦しみを神様は背負われていくんです。私たちだけが苦しむんではない、神ご自身がまず私たちと一緒に苦しんで、だからここに戻ってきなさいと、悔い改めて私を信じなさいと言われるんです。でその時にそれを聞くとまた思う方がいるわけですね。いや、こんな私が神様を信じるなんてとんでもない、私はまだまだ神様のこと分かんないので、私にはそういう資格ございませんと、それはある意味で謙遜なことではありますけれども、でも神様はどういう方か、これも今日の箇所に書いてあるんですね。エホアハズが主に願ったら主は聞き入れられた。信仰があるかどうかさえ分かんないエホアハズの祈りでさえ主は待っておられるんです。こんな私でいいんですかとか、こんな不信仰な私が祈っても神様は聞かれないと、初めからそう思う方もいますが、実はそうじゃない、いいんですね。どんな状態でもいいから、とにかく主に願いなさい、主は聞いてくださる。でそこから今度は、神様という方はこういう方なんだと神ご自身が私たちに教えてくださいます。エホアハズの時、神様は一人の救う人をイスラエルに送られました。主に願うならば、私たちは一人の救う人を私たちに送ってください。それがイエス・キリストだったわけですけれども、そのイエス・キリストのところへ誰が行くんでしょうか。立派な信仰を持った人ですか？いや、もちろんそうかもしれませんが、でも今日のところで教えているのは、あなたの今の状態で来なさいなんですね。それがどんな状態であろうが、自分で、自分のことをどう思うがそれは関係ない、とにかくあなたのそのままの状態でこの主のところにまずは来なさいと。そこからあなたは神様がどれほどあなたを愛しているか知ることになるんですと。私たちはこの主の愛に招かれて今この信仰生活を送ることができていますけれども、まだまだこの方はのことは私たちはわからないかもしれない。でもいいんです、これから教えていただける。そのどれほどの愛に私たちは包まれていたのかをまたこの1週間の歩みの中で教えていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちはあなたのことをどこまで知って信じたと言っていたんでしょうか。ほとんど何も知らず、ただあなたは私たちを救ってくださるという、ただそこにすがりついて信じますと言ってたかもしれませんが、 そんなちっぽけな信仰でさえも神様は喜んで私たちにイエス・キリストを送ってくださいました、今この世界で、苦しむ人たちがたくさんおります。それからこれからもっともっとその苦しみがこの世界に、溢れていくのではないかと私たちは心配し見逃されます。どうか、本当に私たちがこのような世界になったのは私たちの罪のゆえであり、主はこのことを通して私たちに悔いて神様のところに立ち戻りなさいと語っているように聞こえます。どうか多くの人たちが本当に主に立ち戻ることができますように、そしてあなたの平和がこの地にもたらされてまいりますように、どうか主を憐れんでください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。